じゃあそろそろ、
はい、
お便りなんかもね、いろいろと溜まっているので、
はい、
ごめんなさい、今にさんがね、うん、なかなかね復帰できないので、
うん、
今にさん回で読もうと思っていたお便りとかも、
うん、
ここで読んじゃったわけですよね。
そうですね、
まあ、つまり怪談コーナーですね、
はい、
はい、行こうと思うんですけども、はい、まあ、菅地さんも怪談に関してはマニアですからね、
うん、好きですね、
はい
はい、
はい、まあ、一応これ怪談ラジオなんですよね。そういえば考えてみたら
そうです、
ね、オカルトと怪談のラジオなんですけれども、はい、うん、だんだんそれをすっかり忘れていくような方向にもなってるんですけど、ただね、菅田さん、
はい、
今回は今井さんがいないからっていうだけじゃなくて、
うんうん、
菅田さんにサプライズがあるんですよ。
なんか僕そういうの苦手なんですよ。
どういうこと苦手？
いや、なんか予期せない、予期しないなんかみたいなのって僕ちょっと苦手なんで、サプライズって今言っといてもらったからよかった。
大抵このラジオ予期しない話しかしないですよね何の台本も打ち合わせもないんで
そうですね、
はい、はい。嬉しいサプライズですから、
よかった、
大丈夫ですよ、
はい、ありがとうございます、はい、
でお便り読みますね、
はい、
お名前キサンジさん50代男性会社員、はい、管理職の方ですね、
はい、
はい。吉田会長、今に様、菅田様、こんにちは。最近お便りがうまく書けなくなってきたので、今回は取り留めのない話をお送りさせていただきます。
まず送らなきゃいけないってわけじゃないんだよね、別にね。
みんな望んでいるかどうかもよくわからないしね、木三治さんのお便りを。
なんか義務みたいに書いてるけどさ、
はい、全く望んでいない木三治さんのお便りは読まないでくださいっていうお便りは前来てましたよね。
そうですね、
それは確実に一人いるんですけど、
はいはいはい、
まあ、
うん、
毎回ね、一番のヘビー、読み上げ、
そうですね、はい、
リスナーですもんね、木三治さんはね。この番組では、吉田会長が注目されているニュース、怪談、映画、メンヘラ、打ち子などのトークをお届けするプログラムですが、私はリスナーから寄せられた、今、ややこしいことを言われて、これって気違いですか？というテーマが好きです。かっこお前だろ、かっこ閉じる。最近、芥川賞の発表があり、いつものように受賞者や受賞を逃した人をしらけた目で見ておりました。そこで私はこんな作品を考えてみました。題名、しばな。死ぬ花と書いて、しばな。火花？クエスチョンマーク。矢印、し花。矢印、シーハナ、
まあ、読めてました
けど、クエスチョンマーク、
はい、
階段のシーハナのことを言ってるんですかね、
狩
野英孝さんがしっかり、
うん、
僕たちがよく出てる、
はい、
売れない階段師 A がいた。ある日、社会の吹き溜まりのようなバーで飲んでたところ、一人の男と出会う。その男から聞いた階段は非常に面白かった。素人参加型の階段大会に出場した A はその話を語ったところ、見事に優勝した。脚光を浴びた A は、テレビやラジオの出演なども重ね、誰もが知る存在になっていた。そんなある日、その怪談は私が10年前に体験した話だ、という男が現れたのだった。続く！ PS、吉田会長は文学賞などに興味をお持ちですか？終わり。嬉しいサプライズだったでしょ。
絶対気違いですよね。
いやいや、今更。
やばくないですか。
また別のベクトルの気違いとか増してますね、うん、キサンジ。意味わかりますか。
わかんない、
まあ、毎回聞いてますけど、これ。意味わかりました。
え、何これ。
シバナ。シバナだよ。
これまたしかも続いちゃうの。これ
続かないでほしいな日常のあれこれでいいですよ、木谷さん
ね、
はい、
あのクソどうでもいいつまんない映画なのにタイトルにエピソード0とかついてるパターンですよね、うん、続くのがもう明記されてるようなさ、
はい、
うん、
ちょっぱりが嫌がるメールですねこれだけは何の改変もしないで、
はいはい、
きちんと読み上げるタイプの吉田くんがねちょっぱりが嫌がるメールですね。
そうですね、
はい、
はい。
どうですか、木さんじさん、これさっきのメールもティラミつけてなかったですけど、
うん、
この2つのメールで、今ちなみに 49.1、 あ、 29.1 ティラミなんですけど、
はいはい、うん、 0.1 ティラミ、
おやった、 49.2 ティラミ、あ、 29.、 え、 29.2 ティラミですね今、
はいはい、
そうポイント、
はいはい、なので、
はい、
うん、0.1 ティラミです、
はい、
あともう一つ前の方、
フルトテルマ君は2ティラミでしょ、
うん、2ティラミ、
はい、
じゃあ大丈夫ですよね、漏れてないですよね。
フルトテルマ君もそろそろ、ただ、ああ、うん、フルトテルマ君も 0.1 テレミほどじゃないけど、菅田さん採点辛いから、
そんなことないです、
今井さんも採点辛いからなんか知らないけど一番の子さんリスナーなのに
はい、まあ、はい、そんな感じです、はい、
はい、
嬉しいサプライズでした、
はい、じゃあ次のサプライズいきますね、はい、お名前チビレブハゲ記憶に残ってますか？
前送ってくれた方ですよね、
はい、
はいはいはいはい、
どんな方か覚えてます？
あ、ごめんなさい、あんま聞けば、あの、
まあね、 2,3 年ブランク空いてますから、
うんうんうん、
これあれですよ、だから超自殺ばっかする子ですよ、
あ、
高校生の、
はいはいはいはいはい、
はい、
2,3
年どころじゃないか、5年ぐらい空いてるかな、
え、なんか僕のぼんやりしたイメージだと、
はい、
電球かなんかのとこに首かけて死のうとしたりとかし
てました、はいはいはい、
その方ですね、
失敗したりとか、
川でリスカの跡がいっぱいあったりとか、
はい、なんか川でなんかしようとしてましたよね、
ありましたよ ね、
ね、
うん、あ、生きてた、
よかった、ちょっとね、頼りがないのは元気の知らせって言いますけど、うんう
ん、まあ、元気じゃね、
ちびればハゲ君の場合はそれ当てはまらないですからね、うん、ちょっと心配したんですけど、
うん、あ、よかったよかった、うん、
うん、ちょっとだいたい高校生リスナー悪の強いやつらばっかなんですけど、はいはいはい、その中でも一番ちょっとやべえなっていう、はい、
ですよね、
はい、
ああ、よかったよ、
よかったですね、はい、嬉しいサプライズ
でしょ、嬉しいサプライズですね、
はい、いやもう20代ですよだから、
うん、あ、そうか、年取るわけだ、
あ、
うんうん、
20代男性、はい、職業パートアルバイト、
うん、順調に
、うん、いい道を進んでますね、うん、
順調にですね、はい、
じゃあ内容読みますよ、
はい、
どうもー、わらわらわらわらわら、おはー、わらわらわらわらわら、おはー、わらわらわらわら、おはおはおはー、わらわらわらわらわらわらわら、おちんちんびろーん、わらわらわらわらわらわら、うんちぶりぶりー、わらわらわらわらわらわらわらわら、古田会長、今にさん、菅津さん、こんにちは、53万ティライミのちびれぶハゲです。いいよ。嫌いみとか言ってるからちゃんとね、ずっと僕たちのラジオを聞いてることは確認できたね
そうです、そうですね、
いいよ、許す、はい、今回は苦情です苦情だよ最近の古田会長は天狗になっていませんか、これ吉田の吉が古いって字になってるんですよ僕の読み間違いじゃないですけどね、
うんうん、
天狗になってませんかと、
はい、
なんだろうね、
有識時代ですね、
リスナーあってのポッドキャスト番組だというのにリスナーを気違い扱いし差し入れのお菓子を捨てる捨ててないって、賞味期限が切れたのを夢の島にお届けしてるだけ、
そう、あのね、そう、あのその話で思い出したんですけど、
はい、
あのそう、あのちょっとじゃあ会長をフォローします今、
は
あ、あの捨ててないですよね、確かに、
ん、なんで、なんで知ってる、気持ち悪い、お前ストーカーか
僕
監視カメラでも仕掛けてるうちに、
はい、なんかの時にお菓子いただいて、
はい、
あの打ち帰って食べようと思ったら賞味期限切れてたんですよ、
うん、
だから、うん、だから捨ててないで僕食べました、それちゃんと、
まあそれほぼ捨ててるって行為に近いですけどね
ね、だから捨ててないんだよってことですね、ちびれぶハゲ君に言っときますけど、
うん、天狗にはなってませんよ、
はい、
だから僕はモテてない時はモテてないって言って、うん、モテるようになったらちゃんと逐一、
うん、
ある程度モテるようになった、
はい、
今結構モテるようになったって、はい、段階を踏んでその時の正直なこと言ってて、うん、昔はもっとお金なかった、
はい、
だから普通に正直に貧乏だっつって、はい、まあ、今正直そこよりはお金ある、
はい、まあ、昔よりはね、
そう、うん、お金だからそこのお金には困ってないから歯の治療とかもしてるって、
はいはい、
そこを隠す方が嫌味じゃないですか
そうです、ね、
僕は人生の最低どん底の時に、うん、あの絶対自分が成功したら、
うん、
この成功してないふりをするのだけはやめようって固く心に誓ってるんですよ、
う
ん、それこそは最も失礼であり、うん、今のそのどん底の自分を過去に遡って裏切る行為になるからね、
うん、あ、なるほどね、
だから福光茂之さんなんかは必死でどん底 を装ってますけど全然ね、
まあまあそうだよね、誰が見てもそう思いますよね、
はい、
うん、
だから その点に関しては僕はちょっと考え方が違うなと思います、福光茂之さんとは。僕はちゃんとその本当にその時の、かといってめちゃめちゃモテるとめちゃめちゃ金あるとも言ってないですか、
うんうん、
だからもう客観的に今あるところ、
はいはい、素直に言ってるだけだよってことですね。
それを外すのは逆に失礼であり侮辱であるから、
はい、わかりました
。お前らにとってのな
そうですね、
まあさぞかしお前ら悔しいんだろうが、
はい、続けてもらっていいですか、
はい
はい、
はいまあ、そういうことをしている僕が、吉田、うん、古田かね、
はい、
古田会長が、人道からそれた悪鬼の、悪鬼、悪鬼の残虐で、極臭に満ちた、はい、極めて醜いと書いて極臭。これ初めて見る熟語なんですけど。
僕も知らない言葉です。
残虐で極臭に満ちた、強行であります。
強行
狂気の狂、狂気ってあの刃物。
ああ、そっちか。
そうそう、
うん
う
ん、はい、
まがまがしい忍者ですか、うんうん、だって、
はい、
私は古田会長の名前を一発変換できないことに怒っているのです。勇気って改名してください。勇気に、勇気ってこのブレイブの方の勇気ある行為の方の勇気に改名してください。それか下の名前をカタカナにするなどがクールでチョベリグです。おしゃれな人はみんなカタカナです。ラジオ収録を動画として見たいです。YouTube にアップしてください。一体どんな風にこのポッドキャストは収録されているのか気になります。自宅でお酒を飲みながらダラダラやっているように見せかけて、実はスタジオを借りて台本を一字一句間違えないようにやっているのではないですか。今は何テイク目ですか。私、気になります。大好きなんじゃん、このラジオが。公開収録とかね、はいはい、イベントで前もやったし、
ね、うん、
またやると思うよ、
うんうん、来てほしいよね、
うん
うん、
最後になりますが、この間スガッツさんと今西さんが古田会長の悪口を言っているのを見かけました。なんで市原悦子か
私見ちゃったんです。追悼ですね、
はい、53万ティライミ溜まったので何かください。住所を下に記しておきます。郵便番号 100-8111 東京都千代田区千代田 1-1、まあ、皇居ってことですね。追伸、私は今年で25になります。高校生の時だったもんな、自殺ばっかりして
た、ね、ね、うん、
フルトテルマさんと同世代ですかね。片や中国に出張に行き、私はこんなメールを書いています。私を生かしたのはスガッツさんなんやで。謎の関西弁で謎の告白をされましたけど、
あれみたい、あの人間失格の一番最後みたい、あの私は今年でいくつになりますみたいな、
あ、
すっかり老人のように見えるとみたいなさ、なんかそれと同じ読語感がありますよね。こう
最後ちょっとゾッとしましたね本当に。でも菅さんのおかげで生き延びてるっていうことですから、
うん、そういうふうにね、
取って責任重大じゃないですか、逆に。
そうですね、うん、
生きろ、
はい、
一言だけですね僕たちに言うのは、うん、生きろ。
そういうことですね。
ちびデブハゲ、あと鮫島さん、生きろ。
そうですね、生きて、はい、生きていかざるを得ないですから、
ね、生きねば、
うん、
あ、ジブリ嫌いなんですもんね。
それ今のはちょっと分かんなかったん
で。あ、そうですか、
はいはい、ちょっと意味がわからない。
あ、そうですか、
はい、
サンドイッチマンみたいな感じになってましたけど。
はい、まあ、いやでも良かったですよ、元気でね。
はい、
うん、
もう悪口ですら安心、うん、心地いい、うん、
これほど嬉しいサプライズはない、
ね、これほど嬉しいね、うん、サプライズと悪口はないです
よ
ね。
僕はあのでも今西さん、吉田さんがいないところで今西さんと会ったことないです
よね。まあ、ありえないですね、絶対ありえないです。
はい、
はい、ね、えだ
からありがとうございます。
まあ、だからね、食べすけの時もそうだったけど、うん、死んでなかったって。
本当ですよね。
本当にだよ。
うん、僕ね、一回ぐらい思い出したんですよ。
はい。
あの、このメールが来るまでの間、一回ぐらい、チビレブハゲさんのこと思い出して、
はい、
正直、なんか死んじゃったんだろうなって思ってたんですよ。
はい。
だから良かったですよね。
食べすけはどうせ死んでねえだろうと思ったけど。
なんとなくね。うん、いや、よかった。まあ、25歳だっけ？
はい。
いや、いいじゃないですか。 でパート、
うん、
いいじゃないですか。
僕30までパートアルバイトでしたからね。
そうじゃないですか、
ええ、
うん、僕も結構ね30いくつぐらいまで。
ただ菅さんの場合は
言ってましたよ、
会社員としてバリバリやってたのをあえて辞めてなったんでしょ、
う
ん、
そうで、その後結構ヒーヒー言ってましたから。
だから自分からドロップアウトしたんでしょ。
まあまあまあ、そうですね。
一緒にしないでくれません。僕は正社員になりたくて、なりたくて、なりたくて、なりたくて、なりたくて、なりたくて、ちょっと喧嘩家業の言い回しをちょっと真似てるんですけど、正社員になりたくて、なりたくて、なりたくて、なりたくて、なりたくて、仕方なくなれなかったから、アルバイトと階段をやってたんですかね。
なる、あ、そうか。いや、それはちょっと。
今だって仕方なくオカルトとか階段とかやってるんですかね。やりたくてやってるわけではないです。いや、もちろん真面目にやってますよ。真面目に一生懸命やってるし、はい、それなりに楽しかったりもしますけど、うんうん、ただ、本当はなりたかったものになれなくて仕方なくやってるっていう面は強調しておきたいんです。スガッツさんはそうではありません。
まあ、僕はね、まあまあ、
うん、慣れたのに、
自分で
、はい、でしょ。
で、大変だね。
誰俺に対して言って
るの。いや
みんな何その上から目線。
ちゃみんなそれぞれね、
うん
うん、そう思います、はい、でもなんか好きなことやって生きていくのってさ、
うん、
なんか羨ましいなって思うこともあるじゃないですか、
はい、
なんかなんだろう、ゲームやって配信してお金稼ぐ人とかさ、
はい、
やっぱそれぞれで大変ですもんね。
ちょっと待ってくださいよ。悪口か、
あの
意味のわからない音頭すぎる、何の意味のない言葉しか入ってないですよ、さっきから。
今日ね、
それか悪口って、うん。
今日ね、この収録に、はい、あの行く前にね、
はい、
あのちょっとプライベート、スガッツのプライベートな話しますけど、この収録に来る前に、
はい、
母親と会ってたんですよ。
いいじゃないですか、母親大好きじゃん。
うん、でも、あのほら、あのちょ僕ね、今度ね、ちょっと引っ越しをするかもしれないよね。
はい、
で、今この43になっても、
はい、
親の了解がなきゃ僕ダメなんですよ。大竹は
保証人になってもらうとかいう実際的な話じゃなく
て、お金出してもらうとか保証人になってもらうとか。
でも保証人は大抵親になってもらいますけど、40何歳だろう、50だろ
う、うちの場合はねちょっと違うんですよ。あの
保証会社
大家さんがちょっと特殊なんで、保証人とか別にいいんです、
は
い、
あ、そっち
そんならどうでも
いい。あ、そうなんですか、
はい、あのそうなんですけど、はい、まあ、うん、あの
でも別に引っ越したって
うん、
落ちぶれるわけじゃないでしょ。どっちかっていうと、うん、ランクアップするんでしょ。
まあまあ、まあまあ、今のところよりちょっと、こう、広いのかな。
うん、なんで、了解得なきゃいけないんだって、それは全然いいことでしかないじゃん。うん、
でも、
実家に帰ってきなさいって言われること、
うん、なんかね、うん、いろいろうちめんどくさいんで、結構そこで今日はね、ちょっとね、
はい、エネルギーを。
エネルギーを。
99%。
お母さん今度ね引っ越そうと思ってさって言って話して、
あんた大丈夫だなそれ。
そういうこと、そういうのが一番
騙されてるんじゃないの。
そうだから今日はねちょっとね、キレがなかったり急にキレたりしてるのは、
はい、
ちょっと疲れている、
はい、
すがつちょっと疲れてるんですよ。
生きろ、
はい。
みんな大変なんだよ。
はい
ね、ちびりぶハゲくんも
ね、いやよかったよ、でも本当、うんうん、またなんかその間の話聞きたいよね。
あ、そうですね、
うん、
うんうん、
どうなったのか、
まあ、
で5年ぐらい前ですよね。
インターネットラジオとはいえ読める内容かどうか分かんないけどね。
はい
はい、
はい、まあ、
5年ぐらいだよね、
うん、何ティライミたまったって言いましたっけ。
53万ティライミ。
じゃあマイナス53万ティライミ差し上げるんで、
はい、逆にちょっとかっこいいですね、
うん、
それなんかちょっと感動しました、逆に。
でだからそこからまた貯めていけばいいじゃないですか。53万テレミ貯めれたんだったら30テレミとか簡単でしょ、
うん、
30テレミ貯めるまでとりあえず
これが俺の選別だ、マイナス53万テレミ。
そうそう、
バン、
そう、
今後もずっと送ってこいよな、
そういうことです、
っていうことですね。
はい、
はい、まあ正社員への憎しみは多分僕もちびりぶハゲ君も共有してると思うんで、
はい、
だから三岡光子さんもね、
うん、
フェイスブックで言ってるからいいと思いますけど、
はい、
正社員になられて、
あ、そうなんですか。
さらに適度が増しましたね。
でも良かったじゃないですか
ね。まあもちろん大人の僕は良かった、うん、 じゃないですか、うん、ご健勝お祈りしますんですけど正社員ですか、本物の大人になったんですね、
うん、おめでとうございます。
偽物の大人がやってる偽物のラジオです、すいません、
本当に嫌われますよ
本当に嫌われます、本当にちょっと気にするとかありますからね、そういうところ三塚さん、ね、
はいはいはい、はい、
全然大好き、大好きです、はい、大好きです、付き合ってください、
はい
はい、はい、でいろいろと会談メールは来てるんで、うん、
はい、
今井さんが、まあ、離婚のことかどうか知らないけどラジオできないのでやっておこうとは思うんですが、うん、
はい、
あ、これとかサキスポちゃんね、
はい、
はい、女性の方ですね、あの、はい、会談僕も取材よくさせられて、うん、させていただいてるんですけれども、はい、神奈川の女性の方ですね、はい、いつも楽しく拝聴させていただいておりますサキスポと申します。神奈川県大和市にある某病院、
あ、病院、もう分かった、はい、
本人に確認したところ伏せてほしいとのことですが、うん、場所はここですって合ってます？
あ、その通りです。
ほう、はいはいはい、じゃあ分かっちゃうってことじゃん、
うん、
言わない方がよかった
ね、ここね、あの、はい、ちょっと言いませんけど、
はい、
あのね、ちょっと今からの話も僕まだ聞いてないので、はいはいはい、分かんないけど幽霊とかの話じゃなく、
うん、
有名なんですよここ
。怖怖、でもそれさ、
うん、
なんかあの人が語り出した階段が自分のしてる階段だって一番ゾッとするパターンですよね。
あのね、ちょっとだけヒントを言うと、はい、さっきの話したあの死体を僕にくれた警察官の
やつでしょ、はいはい、
そいつが結構そこのことを
詳しいんですよ。だからさ、後から、うん、あ、やっぱ俺の知ってた話だって嘘つかれると困るんで、
うん、
なんかキーワード的なこと言ってくださいよ。
あのね、そこ、
はい、
すごいあの重度な人が入るんですよ、
うんうん、
頭の、
うんうん
うん
うん、
で結構いろんな有名な、
うん、
その精神鑑定みたいなのを受ける、
うんうん、
犯罪を犯した人とかが入ってて、
うんうん、
みたいな話をその警察のやつから聞きました。ね、関東だか西日本、あ、東日本だかで、
うん、
一番そういうのの収容数が多いみたいなんですよ、
はい、
みたいな話。
それ階段になってないじゃんそのままだと、
うんうん、
だからその階段的要素としてはキーワードでいいから、
うん、でね、うんとね、まあ、階段というか事件、
はい、
うん、
だからそういう一言で例えばこんな、
うん、表出てないけど誰かがあの職員みたいな人が、
はい、
そういう有名殺人者みたいな人に、
うんうん、
ひどい目に遭ってる、
なるほど、
っていうのは聞きました。
なるほど、
はい
はいはい、じゃあサキスポさんのメール読みますね、
はい、
そこに勤めていた理学療法士の友人 A さんから聞いた話、
うん、
A さんは B さんという初老の男性を担当していました。 B さんは事故で腕の骨を折ってリハビリのため入院しています。ある日 A さんが病室を訪れた際、 B さんの様子が少し変なことに気がつきました。 A さんは、よく眠りましたか、眠れましたか、何かありましたかとさりげなく聞いてみたそうです。すると B さんは、それが俺の病室、ナースステーションのすぐ隣だろ？昨日の夜中、ナースステーションがすごくうるさくてさ、と不機嫌そうに言いました。この病院のナースは、なんか夜勤中に子供連れてきてると思うんだよな。だからその子供たちうるさくて眠れなかったんだ。子供ぐーってあっちこっち走ってんだよ。この病院に勤務してから今まで、そんな話は聞いたことがなかったので、A さんは驚いたそうです。しかもな、ずーっとお経を唱えてるんだよ。その後 B さんはクリアーな患者さんだから、クリアーというのはアルツハイマーの症状のない患者さん、
はい、
つまりまあ妄想とか嘘とか、うんうんうん、ボケてないってことね、うん、もし本当ならクレームトラブルになるなと思った A さんは直接他のナースの C さんに聞いてみたそうです。 B さんこう言ってるけど子供夜勤に連れてくることなんてあるの？そう尋ねると C さんは少し考えて、他のナースもいるのにそんなことしないと思うよ。ただ、この病院って子供の幽霊が出るんだよね。C さん曰く、この病院が建つ前は大型のプール施設だったそうで、そこで大きな火事があり閉鎖になったとのことでした。特に5階は焼けがひどくて子供が多く亡くなったそうよ。確か B さんって5階の患者さんよね。 その後 B さんが物音について何か言うことはなかったとのことですが、同僚が巡回中に足を誰かに引っ張られて怪我をしたり、他の職員が走り回る音を聞いたりしたそうです。以上です。個人的にはお経が聞こえたというのが謎だなと思いました。まあ、確かにそうだね、うん、この話との関連性はよくわからんな。以前日蓮宗に修行に出ていた母が何か悪いことが起こる前にお経が聞こえることがあると言っており、それに関係しているのかと気になります。これからもラジオの配信楽しみにしております。 PS 前回の今井さんとのラジオで海外の腐女子についてお話ありましたが、現在海外ドラマスーパーナチュラルの海外腐女子が作った BL 設定オメガバース、二次創作ってことですね、
はいはいはい、
まあ、スーパーナチュラルは有名なドラマですよね、うん、が日本で大流行しています。設定がめちゃくちゃで結構面白いので会長にお勧めしたいです。まあ、サキスポさんはね、あの元々、ホーンテッドヒルハウス、
はいはいはい、
ホーンティングヒルハウスをお勧めしてくれて、
うん、
まあね、それを見たっていう流れがあるんで、
はいはい、怖い話ですね。
はい、ブッブー。菅地さん、知ったか、ブッブー。
あの、そこ、あ、ちょっとね、後で調べます。その名前は、はい、多分そこだと思うんだよ、さっき僕言ったの。
はいはい、
ただ、
まあ、そのアルツハイマーかどうかを気にしてるってことは、
うんうんうんうん、
つまりそういう患者さんが多く入院してる病院ってい
う
のは確かでしょうね。
ねえ、だから、そうなんですね。でも怖いですね。
うんうん、菅地さんのさっき言ったやつも割と興味深かったんです、
うん、
あんまり言えない話。
でもそれって別に僕言ったのはお化けの話じゃなくて、
はいはい、
本当に事件の話。
あ、だからつまり本当に結構な殺人鬼とかの鑑定をしているときに、お医者さんか看護師さんが殺されたとかそういうこと、
うん、みたいですよ。
まあまあ、もちろん噂の都市伝説みたいな、まあ、
いつの話かも知らないし、
はい、
ただあのちょっと僕がその病院と同じかどうか分かんないけど、大和にある、
うん、
まあ、結構でかい病院があるんですけど、はい、そこは東日本で一番そういう凶悪な人、
はいはい、
凶悪な精神鑑定を要する人が
レクター博士みたいな、
うん、が一番入るんですって。だから結構ね、よくその警察官とかは行くらしいんですよ、そこに。
その情報も興味深いですね。
だからよく行ったなーなんてことをね、うんうん、そいつは言ってましたけど、
うんうんうん
うん、2年前ぐらいに聞いた話だから、
うん、
そう、まあ、未だに多分そこそうだと思うけど、
うん、
線路沿いとこです。
あんま隠してほしいっつってんだから
な。いやでもそことは違うかもしれないんで、
あ、そうそうそう、
わかんないですけど、はい、うん、大和市にそういうところもあります。
はいはい、
はい、
ちょっとその線で取材してみても、まあでも病院の人に迷惑だな。
まあ ね、
そうだね、
うん、そう。でもね、そのお経とか怖いですよね。
ね、その関連性がないところは逆に実は怪談ならではの不気味さがありますよね。うんうん
うん、あの僕もね、一つ怪談聞いたんですけど、
はいはい、
いいですか。
どうぞ。
パチンコ怪談。
パチンコ階段、また新しいジャンルが。
でも別にそんなパチンコ関係ないんですけど、僕のね、知り合いの人が、
うん、
あの介護とか老人の面倒を見るお仕事、夜勤もある仕事をしてるんですよ、
はい。
でまあ、50歳ぐらいの女性なんですけれども、
それは、相手がってことね。
相手がね、
はい、
うん、でね、その人が ある時、まあ、気晴らしで職場の人と一緒にパチンコに行ったんですって、
うん
うん、で初めてパチンコに行ったらしいんですよ、
うん、
で行ってからなんか知らないけれども、その初めて行って あそこって耳がす、あの音がすごいうるさいので、
はいはいはい、
まあ、耳鳴りとかがすごいするようになったりとか、はい、なんか気分が落ち込むように逆になっちゃったんですよ、うん、よくね、ハマるとかそういう話聞くけども、一回行ってもういいやって感じになっちゃったんですって、
はい、
でそれ以来その人がシフトでいろんなところに、時間帯に入るじゃないですか、
はい、
入るごとに老人、その入所の老人の人が必ず亡くなるらしいんですよ。
はあ、
うん、
あ、その人は介護の施設にいるってことね、
うん、施設に、そう、
50代の女性っていうのは、
女性が女性なん
で、体験者さんで、
そうそうそう、
いや、相手っていうか、うんうん、分かりました、はい、うん、はい、
でその人がシフトで入るごとに誰かが亡くなるようになったんですって、
はい、じゃあもうたびたびってことですね。もう
すごいたびたび、それで、はい、結構そのもう島にはちょっと冗談っぽく、特に夜とか亡くなるようになったんで、
はい、
あ、また今日もなんかあるかもねなんつって、
はい、
言われるぐらいになったらしいんですよ、
はい、
うん、でなんかおかしいなってやっぱ思ってたんだけれども、うん、ある時にその おばさん、まあ、50歳の人が家に帰ったら娘さんがいるんだけれども、うん、娘さんも何もそういう自分あのなんか自分が入ると人が死ぬとかってことを娘にも言ってないんだけれども、うん、家に帰ったら娘があのお母さんがいないときに一人で家にいたら子供とか大人とかいろんな人の足音が隣の部屋から聞こえたり、
うん、
あと水が落ちる音がするんですって、
うん、
でなんか気持ち悪いんだけどなんか知ってるってことを聞かれたらしいのね、うんうん、でそこで初めて実は結構最近人がその私の周りで死ぬようになって、
うん、
なんかおかしいんだよねって話をして、で結局2人でお寺に行ったらしいんですよ、
はい、
なんかおかしいなって話になってね、でそうしたらパチンコ屋さんで霊を連れてきたって言われたらしいんですね、
お坊さんから。
うん、パチンコに行ったとも別に行ってないらしいんだけど、
はいはい、
うん、なんかそういう盛り場、うん、
はいはい、
うん、で霊を連れてきてるから、
うん、
でそれはどこですかってなんか心当たりありますって言ったから、
うん、
まあ、1回だけパチンコ行ったんですよって言ったら、うん、でそしたらそこで多分死んだ人、
パチンコ屋で、
パチンコ屋ってね結構自殺あるんですよ、トイレで死ぬ話とか都市伝説っぽく結構よくあるんです
けど、いやそもそもその都市伝説すら知らない
ですけどあ、よくありますよその
僕よくあのトイレ利用させていただいてこと多いですけどね
、うん、あの、はい、死んでる人は僕も見たことないけど、はい、ただ負けてトイレめちゃめちゃにしてるトイレはたまに見ます。
あ、
うん、だから、まあ、そういうの発展系として死ぬ人もいるみたいなんだけど、うん、要はそういう感じでそのパチンコ屋さんで霊を連れてきたらしいんですよ、
うんうん、
でそれだからじゃあどうすればいいんですかってなった時に2万円ぐらいうちに飾っといてくれと、
うん、
うん、要は賭けに勝ったみたいな感じ、パチンコで勝ったみたいな感じで、
はい、
そんなので平気かなと思って、
うん、
半信半疑だったんだけど玄関の入り口に2万円を置いていたんです、
はい、
そしたら、ね、それ以来何にもなくなって、人も死ぬことがなくなったって話を聞きましたけど、なんか面白いですよね。
まあまあ変わった階段ですね、
うんうん、
逆にちょっと悲しくなりますね、2万程度でっていうのもね。
そうですね、
あ、
うん、だけどねそういう話なんですって、うん、
うん、まあ確かにパチンコ階段ちゃパチンコ階段ではありますね、
うんうん、以上です、
はい
はい、
でサキスポさんには何ティラミですか。
あ、そうかそうか、5ティラミです。
お、
うん
うん、
面白かったと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。あとねセンス君、
はい
、まあ、ちょっと前にたびたび送ってきてくれた方ですけど、うんうん、これごめんなさい、あの読むのを忘れたんですよ、ずっと、
はい、
送ってもらっときながら、
はい、
階段をね。でまたあのお久しぶりです、センスです、階段っぽい話を思い出したのでメールいたしました、以下長文ですのでお暇な時に読んでくださいって、うん、その僕は忘れたメールを、
はい、
あのお前忘れてんぞみたいな感じではなく、
はい、やんわりとね
思い出したんでメールしますみたいな、
うんうんうん、いい
人だ、気遣いができる
はい、
はい、うん、はい、ね、うちのリスナーもちょっと両極端とかありますからね気遣いができる人はすごいできて、
はい、
できない人は極端にできないっていう、
うん、
うん、まあこれはね高校生の頃に体験した話を投稿いたしますと、
うん、はい、
なのでこの話は仲間内では笑い話として語り継がれたんですが、先日合コンでセンス君が披露したところ、
はい、
それ怖い話じゃんって女子が怯え始めたので、
うんうん、
あ、実はこれ階段だったんだって気づいたそうなんですね。
はい、
10年ほど前、私が高校2年生の時の話です。秋の連休を利用して友人数人と泊まりで川口湖に行く計画を立てました。都内から電車を乗り継ぎ川口湖に到着。日中は湖で釣りをしたりボートに乗ったり高校生らしく健全に遊び、リア充だな、うん、こんな高校生活
ないよね。俺はなかった。
アニメでしか見てないよね、
うんうん、キラキラしたね。
ねえ、
うん、
まあ、日が暮れてから予約していたコテージに向かいました。そこで我々は最初の洗礼を受けます、
うん、
当日参加した友人が1名いたためコテージの受付で人数が増えた旨を報告しました、
うん、
するとコテージの管理人は指を折り曲げながら、6名の予約で1万5000円だったから、うん、7名だと2万1000円だねと言い放ちました。 その計算はおかしくないか、
うん、
もちろんそう思いましたが、そこは世間慣れしていない高校生、自信たっぷりに料金を請求するおっさんを相手に交渉することもできず、一人3000円ずつ払いました。あの時の悔しさは今でもはっきり覚えています。大人への不信感でいっぱいになった私たちでしたが、荷物を置いた後は気を取り直し、コテージの夜を満喫しました。みんなでバーベキューや花火などをして過ごし、夜も更けてきた頃、友人がいいもの持ってきたぜと言いながら、うん、カバンからジンロの瓶を取り出しました。ジンロ、楽しいお酒、
はい、はい、はい。
ここには先生もいない、親もいない、今日の俺たちは成人済みの大学生だ、わ
ージュブナイルっぽいで、
ね、私たちは歓声を上げ、うん、宴会を始めました、
うん、
リア充、
はい。
はじめのうちは平和に楽しんでいたんですが、慣れないお酒をハイペースのうち、一人の様子がおかしくなってきました。彼の名を、仮に、サメ島とします。これ俺作ってないからね。ちゃんと本当に書いてあるから。
本当にそうなってる。
サメ島は普段、上位カーストのクラスメートの後をついて回り、何かとこびへつらう小判ザメのような性格でした。あ、だからサメ島って言った。
やめなさい、本当に。はい。
サメ島さんも、だから、うん、あれだって、ニックネームでしょ、鮫島って本名じゃないじゃん。
ああ、
だから鮫島ってつけたのかな。
いや、知らないです。
知らないですね、
はい。
生きろ、
はい、
鮫島生きろ、
待ってください、はい。
そんな彼がだんだん横柄になっていき、傍若無人に暴れ出したのです。俺は社長だぞ、逆らうなと言いながら机を蹴ってみたり、校内に人狼を含んで、ほら清水だと言いながら人の顔に吹きかけたり、
うん、
これが手乱か、そろそろ殴って止めた方がいいんじゃないと話していたとき、鮫島が突然コテージに設置されていた電子レンジを開いて、知らない女の名前を呼びました。出てこいよユーリー、早く出てこいよ。鮫島は頭を電子レンジに突っ込むようにして、手足をバタつかせながら何者かを探しています。場は一気に笑いに包まれ、みんな彼の真似をして、ユーリー隠れないで出てこいよと口々に叫んでふざけ始めました。すると鮫島は急にレンジから顔を抜いて、ふざけるんじゃないと周囲を一喝し、風呂場へと走っていって、バタンで教育しました。みんながあっけに取られていると、今度は、ここを開けろ、誰だ、閉じ込めた奴は、という怒鳴り声と、荒々しく扉を蹴る音が聞こえてきました。自分で鍵を閉めてしまって、出方がわからなくなったんだなと思った私たちは、コテージを破壊されては困るため、風呂場の扉を囲んで声をかけました。社長、落ち着いてください、鍵を開けてください、社長。みんながそう頼むと、ガチャッと扉開き、完全に目が座ったサメ島が出てきて、社長はスイートだろと絶叫しました。なんだサメ島さんもこんな酒で、ね、荒れた時、はい、とかあったんですかね。
知らないですよ、だから。
喘息になりながら。サメ島はそのまま部屋の隅に突進し、そこにあった5号炊きの炊飯器のコンセントを引き抜くと、両手に炊飯器を抱え、裸足のまま外に飛び出してきました。やべ、社長が逃げたぞ。慌てて全員で追いかけをしましたが、社長モードに入った鮫島は、普段の愚鈍さが嘘のように俊敏に草むらをかけています。私たちが靴を履いてコテージの外に出た時にはもう森の奥に消えていく後ろ姿しか見えませんでした。まあ、日が落ちてからコテージに来たこともあり、周囲の地形が全くわかりません。しかも鮫島は泥酔しているので、放っておいたら大怪我をしかねません。私たちは3人ずつ2組に分かれて彼を捜索しました。周辺には崖があったり、地面に割れたビール瓶が転がっていたり、暗闇の中で歩くには危険な場所が多く、懐中電灯や携帯電話のライトを頼りに慎重に進むしかありません。20分ほど経った頃、私の携帯が鳴りました。他のチームからの鮫島が見つかったという連絡です。教えられた地点へ急ぐと、近づくにつれ、先についていた友人たちの笑い声が聞こえてきました。社長、何やってんすか。そこには朽ちかけた小さな祠と、祠の前に炊飯器を備えて両膝をついて拝んでいる鮫島の姿がありました。その異様な光景にみんな爆笑し、私たちは社長の後に続けとばかり、みんなで祠と炊飯器を囲んでお祈りを行いました。傍から見れば、初めて文明の利器を目にした未開人の儀式のようだったと思います。この一件は卒業後も当時のメンバーが集まるたび話題に上る鉄板ネタとなっていました。ただ、思い返してみると、 鮫島が見つかった地点はコテージからかなり距離があり、歩くたびに顔や体に蜘蛛の巣が絡みつくような場所でした。しかし鮫島は真夜中に明かりも持たずに祠までたどり着き、しかも裸足だったにもかかわらずかすり傷一つ負っていなかったのです。もちろんそこに祠があったことなんで誰も知りませんでした。私たちはこれらの不思議を、まあ社長だからなの一言に納得し、これまで気に留めてはいませんでした。鮫島自身はそのようなことは何も覚えていないと言っています。あの祠は一体何だったのか、今となっては確かめる方法もありません。
ほう、
という、またこれも変わった階段ですね。
何だったんですかね。
ね、
あの河口湖周辺で確かにコテージ、
うん、いっぱいあります
ね。結構ありますよね、うん、どこだろ
う。だからあのジオンの舞台、
はい、
あの最初のシーンのね、うん、あジオンじゃない、リング、
はいはいはいはい、
リングの最初の呪いのビデオを高校生たちが見るコテージ、うん、までも河口湖のあたりじゃだったよね。
あ、
アメリカ村だよね、あれ。
はいはいはいはい、
有名な。
なんだろうねこれね、
うん、
まあ気持ち悪いですね。でそのユーリ、ユリ、
ユリ、あそうだね、そのユリも
なんか、それも分かんないし
ね、まあまあそれは心霊現象かどうか知らないけどね。鮫島さんが、
はい、
これがさ、
うん、
鮫島さんの、うん、もっと妻さん、
うん、はい、
の本名を知らないんですけど、
うん、
ユリだったら怖くて
超怖い。
笑うな、
笑って、
人が真剣に生きてんだから笑うな。
はい、
そうね、まあセンスが怖いよね。そしたらセンスくんが、
そうですね、そうですね、
わざとかっていう、
うんうんうん、ああでもなんかこういうさ何気ない、うん、なんか、うん、あの説明がつかない気持ち悪いやつって本当モヤモヤするよね。
はい、
うん、4ティライミです。
4ティライミ、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあまだまだ階段があるんですけれども、
はい、あのね、
ましょうか。
そう、今その前に一ついいですか、
うん、
あのさっきね、あの大和の病院の話、
はい、
あの、はい、僕が思ってたところと同じかなと思って、
はい、
ちょっと今休憩の時に調べてみたんですけど、僕が行ってるところの病院とは違いました。
はい、
はい、
あ、じゃあ
以上です。
サキスパさんの病院とはまた別の
ところ、はい、別のところですね。はい、
はい、分かりました、
はい、
まあ、一応言っといた方がいいですね、それ
は、はい、
ただもそれもそれで興味ある。
うん、あとで教えます。
はい、レクター博士がいる、
はい、
はい、お名前ガルさん、
はい、
30代男性の方、初めてですかね、
うん、
階段投稿です。6年ほど前、映画館でパートとして働いた頃、同僚の19歳フリーター女子から聞いた話です。休憩中、ふとしたことからオカルト談義になった時、ちょっとぽっちゃりめで人懐っこい彼女は自分の体験を話してくれました。こういうところがまあいらないかな。
やめなさい、本当に。
わかんない、関わってくるかもしれないけどね。
はいはい、
この後ね、うん。彼女の一家が以前住んでいた家では、よく怪奇現象が起こってたそうです。自分以外に誰もいない時に物音がする、物が勝手に移動している、飼っている猫が突然宙に向かって威嚇するっていったことがしょっちゅう起こっていました。その日の夜も、お風呂場でしか使わないはずの父親のカミソリが、なぜか濡れた状態で廊下に落ちていました。不気味だね、この、
うん、
彼女はまたかーといった感じでそれをお風呂場に戻し、その後家族全員が居間に揃っている時、突然ダーン、何か大きなものが倒れるような音がしました。みんなで映像を確認しましたが、何の音かは分かりませんでした。そしてその音がした瞬間から、これは彼女が言った言葉そのままなんですが、お母さんが狂っちゃった。
あ、怖
っ。そうです。家族が話しかけても、あー、うーといった感じで会話ができず、座ったまま体を揺らすだけで生活の一切をしなくなりました。困り果てた家族はいつも相談に乗ってもらっている地元のお寺に行ったのですが、うちは除霊みたいなことできないから、今から教えるところに行ってくださいと別のお寺を紹介され、うん、お母さんを連れて車で結構な時間をかけてそのお寺に行きました。たどり着いたお寺の門をくぐると、迎えに来てくれたお坊さんがまっすぐお母さんに向かってきて、よく来たねー、もう大丈夫だよと語りかけます。ちょっと義母愛子っぽい。事情も聞かぬまま、お母さんを本堂まで連れて行き、お母さんここ、ご家族はそこに並んで、と、仏像に向かう お坊さん、その背後にお母さん、その後方、お堂の隅っこ、端っこに家族が並んで座るような状態になりました。そしてお坊さんがお経をあげ始めると、最初は反応しなかったお母さんが徐々に、うーと泣き出します。やがてお母さんをお坊さんの背中にもたれかかるようにして座りつくと、 助けてください、助けてください、世界の中心で愛を叫ぶを想起しましたが、うんうん、と何度も何度も叫び始めました。お坊さんはお経をやめません。家族もみんななぜかわからないまま涙が溢れて止まらなかったそうです。そのままお経の調子が上がりきったところでお母さんはパタンと倒れ、意識を失ってしまいました。そのまま家に連れて帰り、やがて目を覚ましたお母さんはすっかりいつも通り、狂っていた間の記憶はなくなっていたそうです。と、この話自体はいかにも怪談らしいものなのですが、僕は彼女からこの話を聞いたとき、本当に怖いと思ったのは話の内容そのものではありませんでした。僕が本当に怖かったのは、映画館の休憩室でこの話をしている最中の彼女の態度です。彼女はこの話を最初から最後までとても楽しそうにケタケタ笑いながら語っていたのです。それで、お母さんが狂っちゃったんですよ。お母さんが、お坊さんにしがみついて、助けてください、助けてくださいって。その家では他にもいろいろなことが起きていたらしいんですが、その子のおばあちゃんも母親も幽霊や座敷わらしについて、あ、今いるねと指摘するような人で、彼女自身も不思議でいくことを普通のことと受け止めたそうです。今新しい家に引っ越して以来、不思議なことは起こらなくなったとのことでした。
まあ
じゃあこの展開があるんだったらぽっちゃり目で、
そうね、
人懐っこいはまあ入れた方がいいかな。俺が間違っていたよ。
これ恐ろしいじゃないですか。この、
はい、
サイコ感もありますよね。
さっきの話と似てますね。
うん、
うん、こうついでにもう一つ、
うん、
自分で怖い思いをした体験をご報告します。僕はとあるタワーマンションの警備員をしているんですが、これに伏せていただきたいんですが、はい、まあ、有名なこの人が住んでるのかな。
はいはいはいはい。
これも心当たりあるんだ。何かしらあんたあるね、心当たり。
はいはいはい。
僕ちょっとピンとこなかったんですか。有名なんですか、ここ。あ、場所も言わないでくださいよ。
ちょっと、切っていい
か。じゃあ後で、じゃあ後で。はい。
うん。
はい。あ、それとも階段に心当たりあるってこと。
いや、そうじゃないです。あの、
うん、
ずっと前話したことありますよ。
なるほど。
うん。
ああ、
うん。
はい。まあ、それぐらいいいでしょうね。
うんうん。
はい。去年の7月のことです。マンション1階にある防災センターに詰めていると、深夜3時頃電話が鳴りました。出てみると男性がひそひそ囁くような声で、あの、〇〇号室の〇〇ですけど、2時間前に1階のエントランスから誰かがインターホンしてきて、無視したんですけど、今も誰か部屋の前にいるような気がして、怖くて、怖くてたまらないんで、部屋の前まで確認に来てくれませんか、 とのことです。歓楽街のそばという立地もあってか、深夜のインターホン押し間違いも珍しい話ではありません。まあ今回もそれかなと思ったんですが、男性の怯えた様子はただごとではない。それにインターホンが押されたのが深夜1時。今電話してきたのが深夜3時過ぎ。なぜ2時間も経った今、部屋の前に誰かがいると思うのか、そんな違和感はありましたが、迂闊に質問するのもためらわれます。居住者が不安だというのは行くしかありません。わかりました。すぐに向かいます。と応じると、男性はおかしなことをいたしました。
もし、部屋の前に若い女がうずくまっていても、絶対に声かけないでください。もし、部屋の前に若い女がうずくまっていても、絶対に声は、かけないでください。
ゾッと背筋を冷たいものが走りました。ただ現実的に考えて、うずくまっている人に警備員が声をかけないわけにはいきません。一応確認のためにも声かけくらいはさせてもらうとは思うんですけど、そう答えると聞いているのかいないのか相変わらず囁くような声で、
もし警察を呼ぶ必要がありそうだったら僕が呼びますんで、まず僕に連絡をください。とにかく若い女がうずくまっていても絶対に声はかけないでください。
警察？救急車じゃなくて？それどういう状況？恐ろしくなってきましたが、僕は、とりあえず確認して結果を折り返しますねと言って電話を切ると、 防災センターを同僚に任せ、エレベーターで目的の階に向かいました。深夜の高層階、照明も半分落とされて薄暗い、静まり返った内廊下を端からゆっくり回っていきます。エレベーターホールの窓ガラスに何か映っているような気がして、柱の影を覗き込みますが、誰もいません。空気を流れるコーという音のする非常階段は、中ほどまで入らないとセンサー照明が反応しません。暗いまま数歩進んで、パチッと明かりがついてから上下階を覗き込みますが、誰もいません。まあ、結局、不審な点は何一つ見つかりませんでした。防災センターに戻った僕は、結果報告のため、控えてあった電話番号に折り返すことにしました。ピッポパポパッパッとプッシュ音が鳴ります。その直後、プツッ、ツーツーツー、電話が切れて呼び出し状態にもなりません。番号間違いかと思ってもう一度かけましたが、ピッポパポパッパッ、プツッツーツーツー、やはり繋がりません。これは何かにやられちゃったかなと、恐怖を紛らわせるため、警備仲間と笑い合っていたのですが、15分後、プルルルッ、電話になりました。出てみると、先ほど電話した、〇〇です。相変わらずの囁き声が聞こえてきました。ああ、巡回したんですが、異常がなかったので、その結果をご報告しようとお電話したんですよ。僕はついたと、ではまた何かありましたらご連絡くらいの提携句を言って、通話を終わろうとしたんですが、彼は、結果を聞いた瞬間、早口で、わかりました。プツッツーツーツーツーと、言い切るか言い切らないかのうちに電話を切ってしまいました。あっけに取られましたが、僕は不意に理解しました。彼がずっと囁き声だったのは、何かに気づかれないよう息を殺していたから。携帯が呼び出しにならなかったのも、音や振動で感づかれないように着信自体が鳴らない設定にしていたから。そこまでして彼は何かから身を潜め息を殺していたのです。ですが僕が誰もいなかったと報告した後にも、なぜ彼はささやき声で焦ったように電話を切ったのでしょうか。あ、ごめんなさい、さっき俺ささやき声やめちゃったね。そういう展開かなと思って、すみません。本当は分かりました、ツッツーツーだったんですね。はい、あの瞬間にもまだ身を潜める必要があったというのでしょうか。誰に対して、そいつは一体どこに行ったというのか。その後その部屋で何か事件が起こったということはありません。大型物件なので居住者の一人一人までは顔を把握していませんし、その男性が今も普通に生活しているかは分かりません。長文乱文申し訳ありません。これからもご活躍を期待しておりますと。
はあ、
いういい会談ですね。
ねえ、
うん、
何だったんだろう、その女。何なんですかね。
怖いね。
うん、
今女なのか絶対考えても分かんないことなんだけど、ささやき声で感づかれないように注意してたっていうこのディテールが怖いですね。ちょっとボギワンが来るみたいな感じですね。
そうですね、はい、そういうね、今よくあるさ、こう、はい、見ちゃいけないとかさ、
うん、
そういうようなシチュエーションのなんかみたいだよね。
そうね、来るの映画も僕見ましたけど、うん、妻夫木君がまさにこんな感じからのオープニングですから。
はい、あ、そうなんですね。はい、あれ見たいんだよな。
はい、面白かったですよ。
はい、うん、まあ、僕知ってるじゃないですか、そこ。
はい。
うん、薬かなって気もちょっとするけどね。
どっちが、
その男性がなんかそういう、うんうん、なんかよからぬ薬みたいなのやってて、ちょっとそういう妄想に駆られてみたいな。
ああ、それだと全部辻褄合っちゃうね。確かにね。
なんかちょっとね、神話性あるんですよ。
はあはあはあ、
うん、
はいはい、
そう。
ただまあそれ言いますとね、
うんうん、
大体の怪談は薬やってて妄想だっていうね、説明ついちゃうから。
うん、まあでも、うんね、なんかでもそうやってそうだったとしても、うん、その女性がうんぬんとか言うっていうのは、うん、なんかやっぱそういう深層心理に何かあったりとかするんでしょうね、
うん、
なんか知ってる場所だけに余計に怖いよね、なんかね。
そうですね、うん、私も一応知ってる場所ではありますから。
でもやっぱそういう特殊なそういう警備とかの仕事してるとね、こういうこと結構あるんだろうね。うん、
まあ、警備員会談はね、それこそ西浦和さんの迎賓館なんかはまさに、
あれ怖いですもんね、
もう大ネタですからね。
7ティラミです。
お初めてぐらいじゃない7なんか出すの。
そんなことない。いや、面白かったです。
はい。
はい。
期待の新星が現れましたね。うん。うん、
ゴルさん、ガルさん。
ガルさん。
ガルさん。
はい、ゴルさんって誰ですか
もうやめ
ゴルさんキョトン。
はい、ガル、はい、ガルさん。
はい。
楽しみにしてます。はい。
向こうにはゴル、こっちにはガル。
はい。
最後まで戦うか。
はい、もうやめてください
。本気にする人いますからね。あの僕のってことは全部本気じゃないですからね。
はい。
はい。
いや、面白かったですね。はい。
はい、じゃあお次ですね。イタチさん、40代男性の方ですね。
ありがとうございます。
福岡県の方で、
はい、
なんかこの、修羅の国、福岡県で暮らしているイタチと申します。不正人する意味はないんですけどね。はい。で、まあ、聞き始めた頃は、吉田会長が長距離バス内で失禁する話や今井さんを勝手に亡くなったことにするなどオカルトをキッチュでポップにとは裏腹にある意味人として恐ろしい収録の連続に鳥肌が立つ思いを楽しんでいました。そういえばいつの頃からか僕は怖くない僕は怖くないというジングルがなくなりましたね、うん、よろしければぜひ復活を検討してください。
それ僕も思ってました。
いやだってめんどくさいんで単純に本当にと本当に取って出しですからねこのラジオ徹子の部屋と同じですからね。
本当そうですよね。何も別にね
一切編集してない、
うん、ないですもんね。
で、
はい、
びっくりするぐらい早く上がるでしょ、
うん、
収録した後、
うんうんうん、
その日のうちとかに
下手すればね帰りの電車で上がってる
みたいな。そうですね、はい、では福岡県前白野君って言われてるいろいろあるみたいなんですけど、はい、ちょっと階段とは関係ないんで、うん、はい、省きます。
はい、
評判の悪い
省略。
はい、は
い、
あれは私が小学校低学年の頃です。その頃の私は夜は仏間で祖母と一緒に寝ていました。俺と一緒だ。俺も高校生までおばあちゃんと一緒に寝たからね。か
わいい。
おばあちゃん子だから。
はい。はい、
蒸し暑いある日の夜、ふと目が覚めると枕元の仏壇前に白い着物姿の老婆が私の方を向いて正座をしていました。顔はうつむいており、表情は全く見えませんが、私はなぜかそれが老婆だと認識しました。隣を見ると祖母は眠っています。幼かった私はこれを怪異だとは認識できず誰か座ってるなぐらいに考えているうちにそのまま眠ってしまいました。すると夢の中に先ほどの老婆が現れたのです。それもケタケタ不気味な笑い声を上げながら私は夢の中で夢だと認識していたので必死に夢から覚めてと念じ続け目が覚めました。よかったと安心し枕元を見るとそこにはあの老婆が座っていたのです。恐怖に震える私はすぐに布団の中に潜り込みガタガタ震えましたがそこは子供いつの間にか眠ってしまい楽しい夢の世界へ行ったはずがまたケタケタというあの笑い声が聞こえてきたのです。今回はこれで終わります。え？これからも番組内の素敵な掛け合いを期待しています。では失礼いたします。まさかの階段続きもの
そうですね。
しかもこっからこれ以上多少続くぐらいでしょ。
しかもね、なんかね、僕ね、この
ちょ
っと一方的な感想ですけど、
はい、
こういうこと言って送ってこない人ってたまにいるじゃないですか。
はい、
なんかそんな感じしません。
そういうことあんたが言うからでしょ。あなたがそういうリスナーをキチガイ扱いとかディスりたりとかするから。
そんなことないですけど。
みんなケチ型ゾーンに送るようになっちゃうんですよ。
いやでも何ですかねこれね。
ちょっとあのエルム街の悪夢っぽいです
よね、うん。夢だと思ったらまた。冷めたと思ったらそれも夢だったみたいな、
ね、そうそうそう。ボヘミアン・ラプソディってそういう映画でしたよね、
うん、そうですか。
え、フレディの映画でしょ。あとあれ
あのフレディ・マーキュリーとフレディ・クリューガーの違いなんですけど、
クリューガー
っていうクルーガーか、
はい
はい、
あ、それはあれですか、今にさん的な正式な発音を、今にさんとか鮫島さんみたいな帰国史上ぶってるんですか。
いや、じゃあれね、ある時までクリューガー表記だったんです
よ。あ、まあ多分クリューガーの方が、うんうん、だどうなんだろう、
クルーガーだよね。エルム街の悪夢の話を今してるんだけど、
はい、ただクルーガーって多分ゲルマン系だよね、
うん、
多分ドイツとかオランダとかの出身だから、
はい
はい、うん、リュっていう発音よりルの方が多分、
うん、だ読みであれ
なのかな。俺今超適当なこと言ってるけどね。
どっちでもいいんですけど、はいはい、
まあね、あの、うん、ブルース・ウィリスになってますかね、
はい、え、嘘。
そうですよ、ブルース・ウィリス、
ブルース・ウィリスが本当でしょ。
そう、
それ昔からそうですよ。だから俺をよくブルース・ウィルスって言ってる人がいたじゃないですか。
ある時期はずっとブルース・ウィリスでしたよ。そのこと僕は子供の頃は。から最近まで。
本当ですか？
また違う世界線か。
え、違うんです
か？ウイルス世界線とウイルス世界線が。
え、ウイルス
世界、僕は。多分本当に初期の頃とか、映画芸術とか、そういうのが、はいはい、まあ、1980年代とか70年代とかウイルスで、その後、80年代後半とかからウイルスになって、つい最近、数年前からまたウイルスになってます。
それあるかもしれないですね。うん、なんだっけ、キネマ旬報、
はい、
とかも、僕覚えてるのが、ロードショーとかさ、そういう別の雑誌あるじゃないですか。はいはい、あれでは、ケビン・コスナーって書いてあったのに、
はい、
キネマ旬報だけは、ケビン・コストナーってずっと書いてたんですよ。
それどっちだろう、コスナーはでもコスナー。T 発音する？
わかんないですけど、でも、うん、ケビン・コストナー、ケビン・コストナーって、ある時ずっと、89年あたりの多分話なんですけど。
逆にすっごい古い映画雑誌とかだと、うん、やけに、表音に、
そう、
変な忠実だったりするんで、えって。
そうそうそう。なる。だから、うん、だからね、それ、みたいな話かもね。はいはい、そういう、うん。
あとはもう本当に逆に、アルファベット読み、
はいはいはい。
してて、全く言語の、が反映されてない場合もありますし、はい、
ヒッチコックのことヒッチコックって書いてあったりとか、
なん
か
それは言語に忠実な方ですけどね、多分。
そうですね、だからそういうのはありますよね、はいはい、あれらしいですよ、なんだっけ、アリータバトルエンジェル、ガンムが今度映画化
されてる、あ、はいはいはいはい、
あれも最初アリータとかそんな名前だったんですよ、タイトルだけど、読みに忠実にアリータにしたみたいですね、はい、
アリタにするとでも
人の名前みたい
な、クリームシチューっぽくなるからじゃないですか。あ、アリタが主役なんだみたいな。うん、それはそれは多分昔でもアリータにしたと思いますよ。
うん、でもなんかそうみたいです。
ガンムもようやく映画化されますよね。
ね。
あれ昔から都市伝説みたいにジェームスキャメロンがやるやるって。
うん、でもあれってなんかジェームスキャメロン監督みたいに言われてますけど違うんですよね。
は
い、
多分そうでしょうね。今だって監督
ロバートロドリゲスが監督。
え、ロバートロドリゲスさん。
あ、ごめん。
じゃあそれでいいじゃん。
で、だけで、うん、ジェームス・キャメロンは制作総指
揮、はい、
みたいな感じ、
はい
はい、ロドリゲスで間違いないと思うんですけど、後で違ってたら
聞きます。わかりました、はい、
うん。でもそうみたいですよ。
あと、寄生獣もね、映画化する、映画化するって、結局日本で映画化しちゃいましたからね。
あ、海外でも映画化する予定だったんですか？
ジェームス・キャメロンがやるやる
って。
その話よくありますからね。
そっち見たいですよね、逆に。
だから、うん、ターミネーター2の T-1000 は、寄生獣のパクリだって。アフタヌーンを輸入して読んでたらしいですから。
なるほど
ですね。T 線ってね、液体的になって、いくらでも形変えられるターミネーター。
なんでこの話になったっけ、
まあ、結局、寄生獣は、ジェームズ・キャメロンが実写化する前に、かつ今、日本映画で実写化する前に、僕が実写化してますからね。
それ絶対言うなと思って面倒なことになるなって今。
舞台ですけど。
演劇、ね、言ってましたよね、昔、はい、すっごい昔のラジオ
舞台寄生獣やってますから、
うん、やってましたよね、
はい、
うん、覚えてます僕、それをラジオで言ってるのを、
はい、まだ菅さん出会う前か、
そう、僕がリスナーで聞いてた時に言ってたのを覚えてます、
はい、
はい、
なんか今二さんとかも出てるバンドのライブ、うん、はいはいはい、4組ぐらい出る
難民さん、
難民とかも出てる、
ね、そうそう、はいはいはい、はい、あ、めっちゃ覚えてる
やつの、
はい、
合間の余興です、
はい、
幕開劇みたいな
、はい、それを、はい、なんですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、ちゃんと覚えとけば、菅田さんはちゃんと覚えたね、
覚えてます、覚えてます、
褒めて使わす、はいは
い、まあ、また続き気になりますよね、
うん、
今の話ね、
そうですね、
はい、
うん、
よろしくお願いします、
何ティライミ、
じゃあ、まあ、
ニティライミ
です、はいはい、
この方も初めてですけどね差が出ましたね。
まあ、続きを期待です。はい。
はい、ね、メールは大体そんなところですね。
はい。
はい、
なるほど。
季節して怪談会になってしまいましたが。
そうですね。まあ、僕でね、申し訳なかったですけど。はい。はい、
なんか、告知とかあります？
ね、告知ないんですけど、ちょっとね、はい、新コーナーを立ち上げたいんですよ。
おお。だって、うん、ユーチューバー批評軌道に乗ってませんよまだ。
あ、そっか。
はい。
あのね、今週の内子勢力分布図。
ああ、
う
ん。
毎回言ってこうかなって思ってて。
銀龍街における？
いや違うんですよ。
全国における？
あのうち、まあ、うち、まあ、うちのグループの、
はい、
あのね、結構僕しばらく行ってないうちにガラッと変わったんですよ、
はい、あ、なんだ、あの、うん、さっきから言ってるいろんなグループがあってそれが構想してるみたいな話じゃなくて、
うん、じゃなくてうちの中だけの
逆ワンピースの中の、
うん、あのね、そうで、新メンバーも狭い話、ね、新メンバーも加わったりとかしてたんで、
はい、
あのまずね、
うん、
そういう話でよく出てくるあの眠り病の入れ墨の人、
はいはいはい、
がね、
すごい太ってる人で、
うん
うん、
別の打ち子グループに引き抜かれて行っちゃったんですよ。
それはちょっと追い込みかけなあかんな
で僕もだから、そんなんって許されるんですかって
、仁義どうなっとるんや、
許されるんですかって言ったら、
うん、
いいんじゃないですかね
杯交わした間柄じゃないの、超緩いんだ
ね、
まあいいんじゃないですか、
あ、まあいいんじゃないですか、
はい、
って、はい、でそれがいなくなった代わりに、
はい、
僕がこの前行ったら、
うん、
なんか見慣れないね、
うん、
身長150センチぐらいの、
うん、
ちょっと小柄のおじさん、おじさんで、
まあ、結構小柄だね、
おじさんだと思ったんですよ、
うん、
最初、
うん、
おじさんみたいな人がいて、
はい、
でよく見たら結構若いんですよ。
へえ、
うん、
はいはい、
で若くて、
うん、
おもむろにねキセルを吸ってるんですよ。
かっこいいな、うん、なんかただものじゃないですね、それだけ聞くと。
それもしかもその、はい、カンカンってこうキセルを鳴らして、
うん、
でもぐさみたいのを詰めるの
か、はいはい、
で詰めて吸い始めて、
はい、もぐさじゃないでよね、もぐさ畳み
そうか、
あのタバコですよ、タバコの葉ですよ、
ね、
はい、本当にもぐさ詰めたら怖いけど逆に
で吸ってちょっとそんな感じで、
はい、
なんか僕はねその仕草が、
はい、
なんか僕にちょっと気づいてよみたいな感じに受け取ったんですよ、
はいはい、
でまあ確かに挨拶もしてないし、
はい、
挨拶した方がいいんだろうなと思って行ったら、
うん、
こうこっち近くに行くじゃないですか、
うん、
で、あ、なんかキセル吸われてるんですね、
はい、
って言ったら、僕ねこう見えてね二十歳超えてるから
かっこいいな、
意味わかんないじゃないですか、
キャラ立ってんな、
あ、本当にでもこういう声なんですよ、
はいはい、
子供みたいな声で、
はいはい、
僕ねこう見えてね二十歳超えてますから、
だから初め50代ぐらいかなと思ったら、うん、もうちょっと若、もっと若いなっていう感じで、うんうん、でかつ
自分で自らもう最初からカミングアウト、
はい、どっちかというと第一印象50代でしたよっていう老けて見れますよって、
でねそうやって見たら、
うん、
あのね、こ片方の目がね、
はい、
あの潰れちゃってる方なんです、
ほう、
うん、
義眼じゃなくて、
あの完全にもうなんかないまま、
え、ホラー穴みたいになってるの
結構そういう感じなんですよ、
どん、それをそれちょっとキャラ付け強すぎますよ、
それをつぶってる感じ、目を、
あ、
だから伊達政宗みたいな、
伊達政宗眼帯はしてるの、
眼帯もしてないです、
伊達政宗って眼帯してなかったっけ
でも伊達政宗よくあの死体画ドラマとかのバージョンとかだと、
うんうん、
たまに外すとこう目が消えたまんまにな
るじゃないですか、
あの感じなんだけど、
はい、適出はしてるの、してないの、
してますね、
あ、はい、うん、はいはい、
そんな感じなんですよ、はい、でそういう感じで、おあってまあ思うじゃないですか、
はい、
うん、子供みたいでしょ僕、でもねこういうキセル吸ったりするんですよ
やっぱうち子ってやばいやつがねまあそれ連続殺人犯ほどじゃないですけど、ザマのねとかアイドルハンターほどじゃないけど、なかなかですね、
で、あ、でもそう、キセル、ちょっと仲良くなりたくなったんですね、僕。
もちろん。
うん。
うん、ラジオのためにも。うん、
で、え、キセルとかって、これ、はい、普通のタバコ屋さんとかで買えたりするんですかって言ったんですよ。
うん、
そしたら、まあ、なんか、浅草と、
うん、
どこかとどっかみたいな、いくつか店を教えてくれて、
うん、
それも別に、正直、まあ、話の会話のジャブとしてそれ聞きたいだけじゃないですか。
はいはい。
なんか、いちいち、なんか、スマホみたいの取り出してきて、
はい、スマホみたいな
スマホを取り出してきて、はい、検索して、
はい、
でこの地図を表示するみたいのをポチッと押して、
はい、細かく
ピンチアウトして、
はい、
大きくしてここ右曲がってこう行くとあるんです、
はいはいはい、
ただ僕が一番よく行くところは秋葉原なんですよ
はい、
うん、 で僕も自己紹介がてらね、
はい、
そこまでその人自分の話しかしてないから、
はい、
自己紹介がてら、あ、まあね、僕もね、秋葉原で結構仕事を撮影とかするんで、
うん、
秋葉原、まあ、そこそこ詳しいんでちょっと行ってみようかな、教えてくださいよ、
うん、
で言ってると撮影もうどんなの撮影してると結構目がない方なんで、そう
撮影に対して目がない方なんで、
で僕は頭の中で、うん、なんか自分のその片方の目がないとかとかけてんのかな、ちょっとそういうギャグなのかな、
いやいやいや、
うん、いやちょっとそれに気づいてよみたいなって感じもしたんですよ、
はいはい、
笑うとこよここみたいな、
はいはい、
だけどそこでね手多いみたいな感じになって本当に傷つけても申し訳ない。
ただ菅さん身体欠損ビデオとかのパイオニアですからね、
うん、
あなた、
うん、
そこは突っ込まないとダメでしょ。
まあそうなんですけど、はい、そうで、まあそういう、まあ、メガネだけは言ったんですよ、こうやってるんですよっつって、
はい、
うん、
身体欠損はさすがにちょっと初対面では言いづらかった、
うん、まあ、であとサイトを教えたんでリンクから辿っていけるから、
はい、
でそうだったんですよね、
はい、
したらねパチンコをいざ始めてから僕のサイトをずっと見てるらしくて、パチンコの最中に、
はい、
僕が撮った写真ですよ、はい、僕が撮って僕がサイトに上げたやつ、
うん、
なんですけど、
はい、
それをいちいちスクショで撮って、
はあ、
僕の LINE に送ってくるんですよ。
なぜ？
わかんない。いや、で別にこの子が可愛いとかこれがいいとかじゃない、うん、無言でスクショだけ送ってきて、
はあ、はい、
でも僕が撮った写真じゃないですか、
うん、
僕が探してきたモデルじゃないです
か、知ってるよっていうね。
でそうなんですけど送ってきて、
うん、
で終わった後にこれ何ですかって言ったら、こういうことやりたいよね。
はあ、
やってみたいよねこういうこと、
うん、
結構よくパチンコするんですか、このグループにはよくいらっしゃっているんですか。
で何て答えた。
だまあまあたまに週1とか週2とか、
うんうん、
2週間に1遍ぐらいとかでやったり、
う
ん、来たりするんですよね。グッジョブですね。って言われて、
はい、
まあ、それでちょっとその人とは会ってないんですけれども。
大丈夫ですか、ラジオ聞いてません。
大丈夫だと思います
けど。それは大丈夫ですか。
だね、本当にね、そういうキャラ立ちしてる人は多いですよね。
うん、キャラ立ち してる人しか聞きませんもんね。
う
ち、ん、子グループの今まで4人ぐらい紹介されましたけど。
うん、まあ、まあ話さないだけで普通の人もいるんですけど、
はいはい、
そうだ、そういうニューカマーが入ってきて、
うん
うん、今後どうなるで、まあ、抜ける人は抜けてね、それ、
はい、
って感じなんですけれども、
はい
はい、そういう告知代わりの新メンバー紹介。
逆ワンピースの中にね、新しいメンバーが、
うんうん、はい、そんな感じです。
これからもいろいろ打ち込むことを教えてもらってもいいですか。
わかりました、はい。
告知としては、うん、まあ、とりあえず2月2日に大宮の読売カルチャーで、まあ、講義みたいな、
うん、
冬の怪談ってやつをやるので、割と告知したら、はい、増えました。
あ、よかったです。
人数、
はい、
はい、
何人まで入れるとかあるんですか。
ないんで。
え、そうなん
だ。何日中だって、もし人数増えたら大きい教室にするだけなんで。
はあ、面白い。
天下の読売カルチャーだぞ。まあ、ギャラは少ないんですけど。
はい、僕も行くかもしれないです。
あ、そうですか。
うん。
あ、恐縮ですね。先生と生徒という立場になっちゃいますけど。
いや、全然。
はい、わかりました。はい。ありがとうございます。あと2月17日に、下北沢の本屋 B&B。
はい、
はい、まあ、新さん、なめこさんとやった、うん、まあ、それも新さん、なめこさんとのやつもムーのイベントあったんですけど、
はいはい、
それと同じ感じでムーのイベントで、今度は黒四郎さんとイベントやります、
はい、
というか、まあ、黒四郎さん主体のイベントなんですけど、僕はただの下っ端として太鼓持ちとして行くだけなんで。黒四郎さんが妖怪ホイホイっていう、うん、
はい、
ムープラス、ウェブのやつで連載していた、うん、なんかもうわっきのわかんないマイナーな妖怪ばっか調べて、
うん、それ本当にその文献とかに、
あ、もちろんもちろん、うん、そんじゃ意味ないじゃん。僕は考えましたってさ。 筋肉マンの超人みたいな感じでやられても、はい、はーって言うしかないでしょ。
じゃなくて、あの、はい、マイナーな変なやつってことです
ね。そうです、そうです。
あ、それめちゃめちゃ面白そう。
それこそ、国会図書館にもないような地域の変な資料から漁ってきたり、とかしたやつの本なんです。面白いですよ。妖怪ホイホイ。
面白そう。
自体。僕もウェブの時から読んでますけど、
はい。
で、その発売記念のイベントなので、うん、まあ、僕、妖怪一切詳しくないんで、うん、まあ、単純に、まあ、でも、ただ、まあ、資料は、まあ、あの、普通の人よりはね、平均的日本人よりは資料を調べる仕事をしてるので、うん、まあ、そういうことについて、うん、怪異、妖怪とか、オカルトとかと資料みたいなのになるのかな、よくわかんないですね。
うん、まあ、でも、面白そうですね。
はい。
うん、
まあ、全然、あの、社会的立場が、月とすっぽんぐらい違うんで、まあ、まあ、新さん、なめこさんの時もそうですけど、
はい。
はい、もう、だから、菅さんとか、うん、今にさんとかと話してる、キャラクターとは違うかもしれないですね。
はい、ちょっとむず、ちょっと、
ね、ちょっと難しいですね。うん。うん、ただ、まあ、なんで僕実は怪談家でハブられてるんですかっていう文句はぶっ込んでいこうと思います。僕だけ誰も仲良くしてくれませんよね。そこはちょっとぶっ込んでいこうかなと。
はい。
全然立場は違うんですけど。全然もうこっちは弱い立場なんで。はい、逆に言うとね、ほら、下民なんで殿様に直訴する。
弱いからこそ、
そうそうそう。うん、そうそう。歌丸さんに対してもそうですし。
ウィウィルロックユーみたいな感じ。
ああ、いい例え。そうなのかな。はい。
負け犬がゆえのみたいな。
そうそうそう。
そういう感じでしょ。
そうそうそう。なんで僕はぶられてるんですかって。みんななんかすげえ楽しくツイッターとか見てると一緒に飲んだりしてるじゃないですか。なんで僕だけ呼んでくれないんですかねっていうことの、
はい、
うん、あ、別にこれはただ理由を聞きたいだけです。うん、批判とか悪口
じゃなくて。したいわけじゃなく、別に、う
ん。いや、もちろんしたいですよ。
したい。
もちろんしたいんですけど、うん、あ、だから、オタクの方が悪いんですよっていう意味で言うんじゃなくて、うん、僕に何か問題あるんだったら言ってくださいっていう、
はいはい、
まあ一番めんどくさいクレームですね。それはちょっと言おうと思うんで、
はい、
楽しみにしてください。
わかりました。
まあ、クロさんもね、あ、そういう、あ、なんていうか、その、そういう笑い的なセンスがある人なんで、うん、多分うまく対応してくると思いますけど。う
ん、はい。
はい。だし、まあ、うん、新刊が出ますね、
はい。
今ちょうど最終ゲラチェックしている怪談本としては、
はい、
竹正坊の怪の残像。うん、これ言っていいのか分かんないですけど、菅さんの話もありますよ。
あ、そうですか。
言っていい、これラジオで。
あ、別にいいです。
前、あの、ユーに書かせてもらったやつ。
あ、はいはい、分かりました。
はい。
はい、
それちょっと、あの、ユーにちゃんと話し通して、
はいはい、
はい。再録。
うんうん。あ、じゃあ、
してますんで。
余計見なければ。
はい。
はい、はい、分かりました。
で、あと、一応怪談漢字通りいう4年生も、
うんうん
うん、その、ちょっと後に発売。
あ、4年生も出ることになったんですね。
だから、書いて終わって、てるところだってラジオで言わなかったかな。
知ってますけど一応ね、はい、はい
はい、ごめんなさい、そういうのカチンとくる体感で言っただろうって。
はい、4年生も出ますと。
はい、
はい、分かりました。
お願いします。
お願いします
かな。あとちょっとイベントがまた他にポンポンと、
はい、忙しいですね。
入ってるんですけど、うん、いや、その怪談イベントとかオカルトイベントを忙しいと言ったら普通に働いてる正社員の方々に失礼じゃないですか。全然社会的貢献、仕事量、労働量違いますから、
はいはい、
向こうからしたらただの遊びでしょ、うん、正社員の方からしたらただの遊びじゃないですか。浮かれたイベント会場で変な客相手に好きなオカルトとか怪談の話をするだけですよ、
うん、
忙しいなんて口が裂けても言えませんよ。
それぐらいのね、謙虚な気持ちがいいのかもしれない
です、ね、はい、うん、多分こういう謙虚さは誰も求めてないんでしょうけどね。ただただ面倒くさいと思われ
る
だけでしょうけど、
はいはい、まあでもね、皆さんそこで会えればいいですよね。
はい、
うん、
お願いします。
はい、お願いします、
はい、といったところですかね、
うん、そうですね、
はい、
僕も、うん、ないかな。はい、
ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田由紀と、
はい、映像作家の菅津でした。
変態映像作家な。
あ、もうね、変態やめようと思って。
なんで自分から言うの恥ずかしい。
自分から言うのってなんかつまんない人ばっかでしょ。
あの、声を潜める必要はないんですよ。別にファミレスで話してるわけじゃないんで。
あの、映像作家の菅津でした。
はい、
はい、
わかりました。
さよなら。
僕はいつなったら作家って言えるのかな。
そうですね、
この前の金足地巡礼でも私は作家ではないので、作家ではありません、 作家でない私がこんなことを言うのもって、読み返してみて、うわ、こいつ自意識ひでえなって自分で思いましたね。ちょっと真面目なタイプの本なのに、
はいはいはいはい、
これがまたね、うん、面白いエッセイ本だったら、うん、そういう自意識、あえてね、
はいはい、
やるってなるけど、うん、ちょっと真面目な論調の本なのに、こいつ自意識が、だよ、まあ、しょうがないな。
まあ、でもね、そうそう、肩書きってそうよね、はい、難しいところでね。うん、
僕は放送作家とかお笑いの作家さんが割とてらいもなく作家って言ってることもちょっと全然やめろとか思いませんよ、悪いと思いませんよ、あ、そうなんだって、
うん、
そう、それなかなか物書きで作家って名乗るのってかなり勇気のいることですから、
それだから多分僕の感じだと、うんうん、カメラマンっててらいもなく言える人って結構あるんですよ、その
だから、うん、理屈としてはいいんですけどね、別にそれでお金儲けてなくても、趣味でカメラやってる人だってカメラマンですよ、
うんうん、そうそうそう、だから難しいところ、
だから別に文章を書いてブログとかで書いて一切一円儲けてなくてもそれは作家ですよ、
はいはいは
い、
は
い、いいんですけど、うん、
ブロガーってそれを、それだからちょっとこう、うん、自意識が出ない感じで、
うん、
だけど差別化するためにの言葉がブロガーとかなんだろうね、きっと、
だから文筆家とか作家とかでいいんですよ、
うんう
ん、だ僕警察に捕まった時ややこしくなりますからね、前も話したと思いますけど、単純に僕は悪いんじゃないですよ、愛想さんとかが、小出さんとかが後部座席で高速道路走ってる時にシートベルト閉めてないかったんですよ、僕は悪いんじゃないですよ、だからだったらこっちに義務があるんで、
まあ言わなきゃいけないとね、
言ったんですけどね、まあまあいいや、それはそれとして、でまあ別に向こうもそんな悪質な違反じゃないから停止してるんですよ、本当すいませんねみたいな感じで、でも職業を一応立てなきゃいけなくて、
はいはいはい、
それでどういう職業ですかとか言って、うん、いやまあ書いたりとか洗い出しさんですかって、作家さんですかって言われて、
うんうん、
あ、そんなんじゃないですけど、うん、全然作家なんで僕は言えませんので、
めんどくせえ、
あ、じゃあライターさんですか、いやいや、そのライターって言われたら本当本職の人に怒られるんで、うん、みたいなことを30分ぐらいやって、うんうん、最後に後部座席のシートベルトを締めないことで俺に、
はい、
原点食らわせた党の犯人である小出さんが、うんうん、もういいから早く書いてよって怒鳴らせましたからね、盗っ人竹田市長が本当にこのことですよ、
はい、はい、まあね、はい、なんて言えば何なんだろうね、自分たちは、ね、
だから自営業とかだったら別に僕は寺山で書きますよ、
うん、ああ、うん、そう、僕も大体自営業って書くようにしてます、
うんうん、だから本来はそれと一緒なんですけど、ね、作家だって別に、うんうん、
はいはい、
超絶崇高すげえやつって意味は一切ないですからね、
うん、そうだからそうよね、
変に作家っていうものは文化的に、うん、歴史的に持ち上げられてる経緯があるから書けなくなってるってい
う
だけで、
うんうんうん、
非常に理屈としては間違ってるんですよ、
はいはいはい、
さ、これ終わりますって言ってから長いねいつもそうだけど
もう何でもいいです
チルアウトトークが、はい、アフタートークが長いですね、ただ映像作家にしたんですね、
はい、そうです、
菅田さんは
結構前から僕それ意識的に言わなくしてましたよ、
いやいや、これが初めてです、
いや違います違います、
ラジオでは知らない、あんたの変なサイトではそうやってるかもしれないけど
違う、前回とか聞いてください、絶対僕は言ってません本当に
どうでもいいわ負けた人が言うセリフで議論に負けた人が言う捨てセリフ、
まあね、思うところというかね、まあ僕、はい、そう思ってます、はいはい、スガツでした
それこそ肩書きもらえないですよね、スガツでした、
スガツって自分で言うのも結構恥ずかしいから、
ね、いや本名言えばじゃん、
太田康国でした、
吉田ゆうきでした、ゆうきって本名だから知らねえよ、書きづらいって言われても
いやでも
よく芸名だってさ、でもさ、一番恥ずかしくない、そういうこと、自意識の話で言えば、うん、作家って名乗るよりも、
はい、
言っちゃなんだけど、ちょっと変な字じゃん。
うん、いやでもあれ、
それを俺みたいなタイプの人間が、芸名でつけるわけないでしょ。
うん、うん、でもあれは、
で、それで、変な、自虐的な、満州キツコとか、
はいはい、
パイパイデカミとか、
うん、
自虐的っていうか、そういうちょっと、格好、あざと格好悪い。はいはいはい、名前をつけることすら俺は自虐、
うんうん、
自意識は許さないんだから、うん、だから俺のツイッターの画像一週間前更新したけど
見た
免許証の写真でしょ、あれはもうオフィシャルの究極ですから、
はいはいはい、
もうだからかっこつけた写真も嫌だし、うん、かといってちょっとちょけた写真をするのも、それはそれで自意識が2回転して嫌なんで、
あの
もうこれで許してくださいっていうので自動車免許の写真なんです、はいはい、
あのそうね、分かりましたから、はい、あのカメラを止めるものの監督の大体写真っていつもちょけてるんですよ、
はい、あ、そういうタイプでしょうね、
ウェーみたいな、
そういうタイプでしょうね、う
ん、
はい、
嫌だもんね、あのね、
あ、全然嫌だと思いますよ全然嫌だと思います、
本当ですか、あの、はい、僕は嫌なんですよ、
どこでそんな心にねじ曲がったんでしょうね。いや、僕、本当に人が、そういうのは全然なんだろうといいんですけど、はい、だから別にかっこつけた写真も別に、
でも、
悪いと思ってませんけど。
ゆうきさんのあの漢字の表記は、
はい、
かっこいいよね。
かっこいいよね。なんその言い方。
いや、なんか誰かも言ってたんですよ。なんか本当芸名っぽいですよね、はい、逆に。
ゆうの字はね、よくある字ですけど。
悠久の悠でしょ、
はい、悪悠の悠ね。うんうん、まあ、木は珍しいですよね。そうそうそう、車辺に悠って感じ。
なんか、作家っぽいですよね。
本名なんで、
うんうん、
本当、迷惑です。おじいちゃんつけたんだけど、
はい、
母方のおじいちゃんつけたんだけど、
いいですね、うんうん、
俺の自意識が許しませんから、うん、本当に、それを芸名だと思われるの。
僕の名前もちょっと安国って逆にやりづらいよね。
ただそれはもう、
なんか、
しょうがないというか、うん、何しろね、自衛隊のお偉いさんですから、お父さんが。もう、それはもう、うん、っていうか、なるべくしてなったというか、逆にそれ自意識的には別に、自意識はあれでしょ、嫌がらないでしょ、なんていうか、まあ、その格好つけとか、ちょけてるとかいう話ではないじゃん。
うんうんうん、
まあまあ、そりゃそうするだろうっていう。
そうですね。まあ、いつまで続くんですか、これ。
聞きたくないやつは早くスイッチ止めりゃいいよ。
ね、まあまあまあ、そんな感じで、
はい。
はい。今年もよろしくお願いしますよ。2回目か。
はい。そうですね。はい、じゃあ終わりましょうか、
はい、
言いたいことがどんどん出てきちゃうからね、はい、
バイバイ、
はい、あ、なんかあとごめんなさい、言いたいことがあった
んですか、
あのね、
はい、
本当は新年で言おうと思ってたんだ、うんうんうんうん、前回の放送で、
はいはい
はい、寿司三昧のマグロ、
はい、
何億円かで競り落としたニュースがあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれでAキャッチ言おうと思って忘れた、
やだ、もうそれの、あ、出てきちゃうね、その
。今ちょっとオカマっぽくなりましたけど、マキさんの老後みたいになりましたけど、大丈夫ですか
俺もあの、福男の話とかしたから
。ああ、そうですよね。うん。寿司三昧社長。
はいはい。寿司三昧の。
あって、
はい、
あれが草薙の剣だったらいいなと思ったって話。
意味わかんない。
超長い刀で、
はいはい。
マグロさばいてるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、うん、伝説の刀とかが必要になって、はい、
うん、
すごいモンスターが出てきてね、
はい、
で草薙の剣とかじゃ倒せないみたいな、うん、でもあれ熱田神宮にあるってなった時に、はいはいはい、実は寿司三昧の社長の刀が伝説の刀だったらいいなって
なんか、まあ、面白い話なんでしょうね、
思いました、
わかりました、
あと何かあったかな、はい、福男は、
いやね、福男、
はい、
ね、
うん、
知ってますよね、当然ね、
はい、あの、いろいろあったんでしょ、
不倫しててみたいな、
うん
うん
うん、あ、純潔、
あ、ギルス、仮面ライダーギルスがね
っていうか、本当に純潔こそ今井さんとちょっとトークしなきゃいけないんですよ、なぜかっていうと今井さんの知り合いだから、
え、
あ、あのね、リーダーの酒井さん、
はいはいはい、
で俺も知ってる、知り合いっちゃ知り合いなんだけど、今井さんの方が多分付き合いは深いと思う、
あ、そうなんですか。
だからロフトプラスワンのスタッフさん、
うんうん、あ、なんか言ってましたね、
店長かな、ね、やってたんで、うんうんうん、で僕とか今井さんが会談始めた頃にイベントを担当してくれたのは酒井さんですか。
あ、そうなんですね。
当時はもっと痩せてましたよ、今ちょっと太りすぎですけど、ね、うん、
今
まあ、まあ、わざとっていう面もあるんでしょうけどね、
あとあのリリコの旦那さんとかね、
はい、
ね、
はい、大体リリコの旦那って言われますよね
まあ、あの人は仮面ライダーゾルダなんですけどね、は
い、みんな戦隊もの仮面ライダーもの
ばっかりですね、そうそう、特撮結構ね、
そうですね、酒井さんもそうだしね、
うん、はい、ねえ、でも
元暴れ発着ですけどね、
あ、そうなんですか、
うん、
純潔ね、
はい、
まあ、なんか分かり方が汚かったんですかね、
分かれ方が、
うんうん、
はい、
だからなんかね、あえてね、
純潔じゃなかったと
やめましょうか
キレもコクもない 気の抜けたビールのような会話やりましょうか。
ねえ、こんなのね、パチンコしながらぐらいじゃなきゃ聞けなくなっちゃいます
から、
ね。
おっと、じゃあ、菅さんみたいな人は大好物じゃないですか。
僕はもう、ね、
やめましょうか。
やめましょうか。
チルアウトトークなんてね、すいませんね。はい。はい、じゃあ、本当に切りますよ。はい、もういいんだね。
いいです。
切るよ、はい。はい。じゃあね。
さよなら。